上町駅の朗読のコーナーです。本日はアイヌと神々の物語、著者茅野茂、ロバタで聞いたおやてけれ、発行日2020年4月5日、発行所株式会社大和警告社より身代わりの美女を朗読いたします。私には父がいて母がいて、何不自由のない暮らしをしていた一人の若者でした。ある日のこと、父が、私は若い時に石狩川の中ほどにいる仲良しの物持ちに私の宝物を貸したが、お前にそれを取りに行ってきてほしいものだ。あの宝が息子であるお前の手元に戻ると、お前は国中で並ぶものがない物持ちになることができるであろう、と私に言いました。このように父が一人息子の私に何回も何回も言うので、私はある日そこへ行くことに決めました。すると父は、石狩川の中ほどへ行くのには、このように行くと近いものだ、と丁寧に道順を教えてくれましたが、途中で一晩だけどこかに泊まらなければならないということです。私は父に教えられた通りに、自分たちが暮らしている小谷に流れている川を、上流の方へ向かってどんどんと歩いていきました。いつも狩りに来る場所も通り過ぎ、川が沢になり、沢を登り詰めて別の川が見える峰の上まで来ました。私は山の上から方角を確かめて、やや広い小さな沢まで下っていき、そこで泊まることにしました。そこには父が教えてくれた通り、昔父が泊まったらしい木の皮で屋根を拭いた小屋がありました。私はずり落ちかかった木の皮を重ね直し、一晩ぐらいは泊まれるようにしました。夕食が終わる頃にはすっかり日が暮れてしまい、さて寝ようかなと思っていると、外で人間らしい足音が聞こえました。そして入り口の方から人間の声で、えへん、えへん、と咳払いの声がしたので、私は、誰だか知らないけれど、どうぞお入りください、と返事をしました。すると一人の女が、それも美しい娘が入ってきたのです。その娘の顔を見て私は驚きました。コタンでも大勢の娘がいて、美人もたくさんいると思ってはいたのですが、見たことも聞いたこともないような美しさです。私はその美しい顔を見て、この娘はきっと神様に違いないと思いました。小さい囲炉裏の向かい側へ娘は遠慮がちに座り、しばらくしてから娘は次のような話をしました。私は先ほどあなたが登ってきた小さい沢の両側に天国から降ろされて暮らしているケルプの家、触るとねじる、とケルプトゥルセ、触ると落とす、というトリカブト姫の姉妹の一人です。私はその妹の方ですが、日頃私たち姉妹は狩りの時に役立っているということで、あなたの父から依頼、木を削って作った御幣やお酒を送ってもらい感謝しています。見たところ、あなたは本当に精神のいい若者ですが、これからあなたが行こうとしているところに大変心配なことがあるのです。というのは、あなたが行こうとしているコタンの川向こうに住んでいる大蛇。大蛇といってもちょっとやそっとのものではなく、アイヌが作るどんな大きい丸木舟の材料よりも太い大蛇が、一年に一回コタンへ来るのです。ただ来るだけならいいのですが、川の向こうからこちらへ大蛇の体が届いてしまい、大口を開けて人間を一人口の中へ入れてもらうまで動かないのです。それも、はじめはいい娘とか、いい若者とか、美しい若妻が狙われ、今ではコタンが全滅しそうになっています。このままでいいじゃなら、あのコタンの人たちは、一人残らず大蛇の餌食になってしまうことでしょう。それと、あなたが明日行くことになっている家にも、若者が二人、娘が二人いますが、コタンの人たちの間で相談して、その娘のうちの妹の方を大蛇の口に投げ込むことが決まっているようです。それを神の力で見た私は、あなたの父の友人だった家の不幸を見知らぬふりはできないと思い、ここへ来たのです。大蛇の口へ投げ込まれようとしている娘の器量は、神である私も叶わないぐらいの美しさです。明日はあなたと一緒に答えに行きます。そこで、私を大蛇の口の中へ投げ込んでください。そうしたならばどうなるのか、あとはじっと見ていてください。と、触ると落ちる猛毒の神である妹のトリカブト姫が私に聞かせてくれました。私は丁寧にトリカブト姫に何回も何回も恩かみ、礼拝をしました。そしてその夜はトリカブト姫も小屋に泊まりました。次の朝早く、まだ行ったことのないコタンを目指して、私はトリカブト姫と二人で歩きました。しばらく行くと大勢のコタン、広いコタンがありました。コタンの中を下っていくと、その中ほどに村長の家と思われる、島ほどもある大きい家がありました。その家の前へ行き、えへん、えへん、と咳払いをすると、 家の中から一人の美しい女が出てきて、私たちにどうぞお入りください、と言いました。私とトリカブト姫の二人が中へ入ってみると、二人の若者と二人の娘がおり、その家の主である父の友人の村尾さんもおりましたので、丁寧に礼拝をしました。その後で私は父に言われた通りに、以前父があなたに貸してある宝物を受け取りに来たのです、と言いました。すると、その家の主である村尾さんは、全くあなたの言われた通りで、宝物はすぐにお返ししますが、実を言うと、私たちはコタンの中で大きな悩みを持っているのです。というのは、私の小さい方の娘を、明日になったら一年に一回来る大蛇の口の中へ投げ込まなければならないのです。それを思うと、悲しくて悲しくて、どうにもならず泣いてばかります。と語りました。また、コタンの中でも評判の美男や美女、それに若い人妻などが選ばれ、このまま行くと、コタンには人が一人もいなくなるでしょう。と村尾さんは涙ながらに言いました。大蛇は川を横切って頭だけをこちら側に置き、大きく口を開けていて、口の中へ娘を投げ込むと、パクリと口を閉めて、川向こうへ戻ってしまうということです。話を聞いたその夜、私は神であるトリカブト姫が、下の娘の身代わりになってくれることを一言も言わず、村尾さんの家へ泊めてもらいました。次の朝、まだ夜が明けきらないうちから、家の人々を起き出して、あの美しい妹娘に新装束を着せ、外へ連れて行きました。娘は死ぬほど泣き叫び、別の若者たちが手を取り、後から押すやら引っ張るやらして川の方へ下っていくうち、夜がしらじらと明けてきました。コタンの人が河原近くへ行くと、噂の大蛇が川を渡ってきて、頭は川のこちら側にあり、尻尾は川の向こう側にあって、丸太のような体で流れを止められた川は、大蛇の体の上にあふれ、まるで滝のように流れ落ちています。そして話に聞いたように、大きな口を開けて娘が投げ込まれるのを待っていました。その口へ、今、まさに娘が投げ入れられそうになりました。そこへ走り寄った私は、高い声で、待ってくれ、娘の身代わりに私の妹を差し上げます。と言いながら、トリカブト姫をさっとばかりに大蛇の口の中へ投げ入れました。大蛇は、ばくりと音を立てながら口を閉じ、スーッと体を引き縮めて、川の中ほどまで戻ったかと思うと、その頭が流れの中で吸い込まれるようにして流れ始めました。流れながら、大蛇の身が溶けて、骨がバラバラになり、白くなった骨だけが大洪水の時に流れる流木のように、ゴロン、ゴロンと重ね合いながら流れていきました。それを見たコタンの人たちは、抱き合って喜びました。そこへ、大蛇の口の中へ投げ込まれたと思ったトリカブト姫が、笑顔で戻ってきたのを見て、コタンの人たちは二度びっくりです。村尾さんの娘も、嬉し涙で顔をぐしゃぐしゃにして、家へ戻ってきました。死んだと思った娘の顔を見た村尾さんも涙を流して喜び、何度も何度も私にお礼を言いながら、父が貸してあった宝物を何倍にもして返してくれました。そこへコタンの人たちも、コタンの避難を救ってくれたお礼にと、たくさんの宝物を持って集まってきましたが、私は一つも受け取りませんでした。そうして、もう一晩泊まった翌日に私たちが帰ろうとすると、昨日助けたあの娘が母親に何やら低い声で耳打ちしました。娘に代わって母親が言うことには、あなたのおかげで助かった娘なので、至らないものではありますが、連れて帰り、せめて水汲み女にでも、巻き取り女にでも、おそばへ置いてください、と泣いて私に頼むのです。それを聞いた私は、早速一緒に連れて帰ってもいいけれど、今日は神の娘も一緒なので、後ほど迎えに来ます、と約束をして、神の女のトリカブト姫と二人で帰りました。最初にトリカブト姫と会ったあの仮小屋まで戻り、二人でそこに泊まると、トリカブト姫の言うのには、アイヌであるあなたの精神がいいので助けたのでした。今になってみると、あなたと結婚したくなりましたので結婚することにしましょう。しかし私は神ですので、アイヌの子端に死ぬまでいることはできませんが、二人の間に子供が生まれ、孫が生まれてから、あなたに神の国へ来てもらい、本当の結婚をしましょう。それと、助けたあの村尾さんの娘も精神のいい人ですので妻にしなさい。そうすれば、私たち二人の妻は仲良く暮らし、あなたは国中で比べるものもないほどの物持ちになるでしょう。と言ってくれました。そして、トリカブト姫は、後で家と共にあなたのところへ行きます。と言いながら、あの晩に来た時と同じ足音をさせて、闇の中へ消えていきました。次の朝、 私は早く起きて自分の家へ帰ってきましたが、父へは受け取ってきた宝物を渡しただけで、神の女の鳥兜姫に出会ったことや、向こうのコタンでの出来事を一言も話しませんでした。何日か過ぎてから、あの助けた娘と、二人の兄やコタンの若者たちが、まるで焚き火でも縛るように、たくさんの宝物を縛り、それを背負ってやってきました。それを見た父は事情を聞き、喜んだり、事の次第を報告しない私を叱りながら、よかったよかった。精神さえ良ければ、そのように思いもしないところで、神が助けてくれるものだ。と泣いて喜んでくれました。そうして数日が過ぎたある日のこと。家の外の祭壇の向こう側で、色地の火を外る音が聞こえました。窓のすだれを巻き上げてみると、神の女の鳥兜姫が家と共に来ていたので、私は早速外へ出て、その家へ入ると、右座の方に姫が座っています。私が入ったのを見ると、姫が後ずさりしましたので、私はその前を通って横座へ座り、姫に向かい丁寧に礼拝しました。そこへ父と母は、持っている着物の中で一番上等なものを着て、二人揃って静かに入ってきて、神の女である私の妻を、アイヌ風の礼拝で丁寧に迎えてくれました。父や母に私は改めて鳥兜姫を詳しく紹介したのです。その後、人間である妻の方は父たちと暮らさせ、私は神の女の鳥兜姫の家にいました。妻たちが仕事をする様子を見ると、二人は本当に仲良く、いつも笑い声を立てながら働いています。神の女との間には男の子一人と女の子一人が生まれ、人間の女との間にも同じように子供が生まれました。やがて、二人の妻の息子たちも成長し、妻を迎えて、孫も生まれたある日のこと。神である私の妻は、自分の女の子に手を引かせて、神の国へ帰ってしまいました。その後、私も年を取り、まだまだ死ぬ年でもないのに病気になったのは、鳥兜姫であった私の妻が私を呼びに来たのでしょう。私が死んでも、普通のアイヌが死後に行く裏側の世界へ行くのではなしに、鳥兜姫のもとへ行くことになっているようです。したがって、私を供養するには、鳥兜姫へ供物を送ります、と言ってほしい。そうすると、子供であるお前たちが作ったものを受け取ることができるでありましょう、と一人の男は語りながら世を去りました。昭和44年4月15日再録。語り手は、黒川千尋さんです。いや、偉いけれ、ありがとうございました。